月光子のときめきグッドタイム。皆様こんばんは。本日も始まりました、三木ひかる子のときめきグッドタイム。毎月第2第4月曜日の夕方の6時から放送されております。そしてお好きな時間帯に聞くには、市川うらら FM のウェブコーナーからお聞きになることができます。パーソナリティは私、劇団ウエストハウスの女子部部長の三木ひかる子と、アシスタントは
美空きのりの、
はい、二人でお送りいたします。
よろしくお願いします。
はい、もう前回間違えてまたしましたのでアシスタントはって言い忘れてたから、もう今回は喋りながらアシスタントはアシスタントはって思ってずっといました。さあ、のりちゃん、3月の4週目ですね。
はい、
もう皆さんね、だいぶ卒業式とかもう終わられてると思うんです。
そうですね、もうだってね、もうすぐ7月ですもんね。
うん、なのでちょっと今日はのりちゃんの、卒業式の思い出を聞きたいと思います。教えてもらっていいですか？
卒業式の思い出か。卒業式、まあこれまでね、小学校、中学校、
うん、
高校、大学と卒業してきたわけですが、おのおの卒業式の思い出ってありますよね。小学校はやっぱり初めてじゃないですか。心に残る小学、あの卒業式って。幼稚園の時はそんなにもう、あのランドセル買って小学校にも思いを馳せてたけど、小学校はね、中学校が楽しみっていうより小学校を卒業することが寂しいっていう感じで、うん、あれだったんですけど、あのすごいね、可愛い、あのひらひらのドレスじゃないんですけど、スーツみたいのをね買ってもらったんですよ。で、あのカチューシャもね、うん、めっちゃひらひらがついた可愛いのを作って、あの買っていただいて、なんか卒業式はね、その思い出がすごい強いかな。で、中学校はね、うん、私高校から県外に出ることになってたんで、友達がね、なんかみんなね、あのハグしてね、泣いてくれたんですよ。
あ、
でもね、私あのあんまり、うん、あのみんなにそんなに好かれてるって思ってなかったんで、
うんうん、
それで県外に出てもういいわって思って県外出ていこうと思ってたんで、すごいびっくりしましたね。
その県外って寮制か何かなんですか？
あ、そうですね、全寮制の高校に行くことが決まってたんで、まさかみんなが私と離れることを、あの名残惜しく惜しんで泣いてくれると思ってなかったんで。
いや、のりちゃん人気者よ。
びっくりしました。
いやー、だってやっぱりみんなに愛されてるってことですよ。
いや、私ね、まあまあオタクやったんで、
うんうん、
なんかほら、あのイケてるグループの子たちが、
うん、
そんなになんか泣いてくれると思わなかったです。
あー、なるほどね、
うん、ただただオタクなんで、ほら、あのアニメとか、
うん、
ドラマとか見て、
うん、
あ、全寮制の学校って楽しそうみたいな感じで行くって決めちゃったんで、それこそ本当にあのアニメとかみたいな高校生活なんかなと思って、そんな風に思って、
うん、
な、あの地元の友達のことなんて考えもしなかったからびっくりしましたね。
あー、なるほど。
うん、まあ、高校はね、もう大学と持ち上がりなんで、
うんうんうん、
うん、なんか友達と離れることもないし、
うんうん、
でもやっぱり高校ってめちゃめちゃ楽しかったんで、
あ、
高校生10年ぐらいやりたかったですね。
あ、そうなんですね。
そうそうそう、まあみんなでいっぱい写真撮ったり、最後ね、卒業式の写真撮ったり、制服が最後だなっていうのはすごいね、ちょっと寂しかったですね。
なるほど。私はね、あの、うん、印象に残ってのは中学の卒業式で、
うん、
あのなんか中村雅俊さんの青春ドラマみたいな先生だったんですよ。だからその中学3年間の中にいろんな出来事がもう凝縮されてて、
うん、
何かあのいろんなことがたくさんありすぎて、
うん、
でそれをこうその先生と一緒に解決していくっていう、
うん、
でその先生もすごいなんか進んでた先生で、 例えば学校帰りとかで、例えば先生と会うじゃない、こう、まだ私たちもすぐ帰らないから、うん、そうすると、お、今帰るのかとかって言われて、あ、帰りますって言ったら、うん、お、じゃあ一緒にケーキ食べ行こうぜとかって言われて、ケーキ食べに行ったりとか、
うん、
だ私だと当時すごいゲームが好きで、ゲームセンターとかにこう行きたいなとか思ってたから、で先生が、よ、じゃあ今日帰りゲーム行くとかって言ってくれて、
うん、
一緒にゲームセンター行ったりとか、なんかそんな感じの先生だったの、すごい。で、
なんか楽しい先生ですね。
そうそう、でなんか例えばちょっとじゃあ今日の社会の授業は隣の動物園に行こうかって、動物園、野木山動物園っていうのがあって、
うん、
横浜に。で、そこがうちの中学の隣だったんで、
はい。
じゃあ今日みんな動物見に行こうぜって言われて、
うん、
動物見に行ったりとか。そう、すごいそういうなんか、本当に破天荒というか、いい意味ではみ出してるというか、うんうん、で、その先生が3年間私の担任だったの、たまたま。そう。で、だから、すごい卒業式の時も、なんか、すごい思い出深くて、で、みんなで何か、こう、それこそドラマの歌とかを歌ったりとかして、みんなでなんかこう、なんていうの、盛り上がっちゃったりとかして、なんかそういう、なんていうか、こう、ただ卒業式で友達と楽しむっていうよりは、先生を交えてみんなで、卒業式をこう、楽しんだというか、まあ、まあ、お別れしちゃうから寂しかったけど、みんなで。
うんうん、
うちの中学は結構公立だったけど、こうなんというか、自由な学校でしたので、一応制服はありますけど、
うんうん、
まあ、私たちもそうでしたけど、別に運動靴を履かなくてもよくて、パンプスでもいいので、だからそういうの履いたりとか、結構カバンもうるさくなくて、自由なカバン持って歩いたりとか、
制服ってセーラー服でした、
うん、いやいや、こっちにセーラー服は、横浜でその当時セーラー服っていうのは私立の子しか着ないから。だからすぐ見分けがつく。そうそう、うん。割と、こう、東京、横浜近郊は、公立でセーラー服はないと思う、めったに。
へえ、そうなんだ。
あるとしたら、ちょっと神奈川、同じ神奈川県でも横浜神奈川県だから、
うんうん、
そうなるとちょっと、こう、田舎の方、
うん、
郡とか、
うん、
ま、村はないけど、まあ、何々郡、何々町立とか、
うん、
そういうとこだとセーラー服だった気がする。
やっぱセーラー服ってちょっと田舎なんだ。
田舎だ
ね。私、実家の方がね、和歌山市、うん、和歌山県和歌山市なんですけど、セーラー服だったけど、最近あんまり見かけないな、そういえば。
そう、セーラー服はね、私たちのその、うん、本当に細かい神奈川県までわからないですけど、
うん、
ただ、いわゆる都会、私都会の方だったから、神奈川県でも横浜で、うん、もう駅、うん、駅近郊に住んでるじゃない、うん、そうすると、あ、私立なんだ、あの子ってのはすぐわかるのはセーラー服でわかっちゃう。みんなもう、いわゆるブレザーだから、ブレザー着て、あとスカートを履いてだから、
うん、
もうそれが大体公立系だなってすぐ見分けがつく。
セーラー服憧れなかったんですか？
憧れてたけど、センスが良くないセーラー服が多くて。
うん。
だから、セーラー服、私この間コスプレ買ったんですけど、その番組で。今になって着るんだって感じでしたけど、
うんうん、
でも、憧れてたけど、その着たいセーラー服じゃないの。
ああ。
もうなんかセンスが、なんていうの？本当にだから、その時代のセンスなの。何か例えばドラマに出てくる、今のドラマに出てくるような白地に、ちょっと何かこう、線が入ってとかじゃなくて、もう本当にもう、公立の着てるそのコンブレの色に、マグリーンの線が入ってるとか、そうなるとなんか私の着たいセーラー服ではなかった。
ああ、どんなセーラー服が着たかったんだろう。なんか想像つかないけど。
なんか、ちょっとこう、可愛いか、私ね、本当に似合わないんだけど、可愛いものがすごい好きで。
うん。
なんかこう、白とかの、こう、上で。
はいはい。
ちょっとこの底のところに、それこそまあ、混んでもいいし、まあ、 ちょっと薄い、なんだろう、ベージュでもいいんだけど、
うん、
まあそれにちょっと線が入って、襟もこうカチカチっとしてないで、ちょっと丸みのあるちょっと襟元でセーラー服。あ、もう
制服じゃないよね、それは。
でも今着てる子いるのよ。
ゴスロリの店とかに売ってるん違うかな、ロリータファッションというか。
あ、今だとそう。
ね。
そう。で、それが横浜では一つしかなかった。セーラー服、そこの言うのは。うん、いや、セーラー服のシリーズの学校は一つしかなくて、あとは全部もう、その、さっきお伝えした、もう、コンブレに、の色に、もう、グリーンの線とか、もう、ブルーの線がきっちり入るとか、だったから、それはちょっと特別着なくてもって感じだった。そう、別に悪いとかじゃなくて、
はい、
そのコンブレの色から卒業したかったの。
あ、ブレザーと制服、セーラー服は合わせないでしょ。でも
でもほら、色が卒業したかったの、コンブレの色。
ああ、なるほどね。紺色のそのセーラー服は嫌だったわけね。
そうそうそう、だって幼稚園も紺のブレザーに紺のスカートで、ー
で小学校でも夏服は白いセーラー服よ。
あ、そうなんだ、いいね。
うん。夏服は白いセーラー服。
あ、それは憧れちゃう。
で、襟のとこが紺色のラインで。
うんうんうんうん。
冬は、あの、ネイビーのセーラー服に、あの、白いライン。
ああ、そっか、白いラインも可愛いね。
そう。で、ほら、スカーフが、あの、学校によって違って、白いスカーフの子もいれば、
うんうん、
あの、紺色、私の学校は紺色のスカーフだったけど、赤いスカーフと白いスカーフと紺色のスカーフがあったよね。
ああ、かわいい。私だって幼稚園コンブレでしょ、うんうん、で、小学校なくて中高コンブレでしょ、
うんうん、
だからそのコンブレの色から抜けたかったわけ。
ああ。
うん、つまんなかった。
紺色がね。
うん。
いや、ずーっとだから。でもネイビーってすごく上品な色じゃない？
多分、うちの私が行ってた学校が全部上品とは感じれなくて、なんかカチカチに決まった服っていう感じのイメージだったのかも。
ああ、ネイビーが一番上品な色と思うけどね、色の中では
。今、大人になるとね。
うん。
やっぱり子供だから、可愛いものに憧れたんじゃないですかね。
ああ、確かにね、ピンクとかね。
さあ、それではですね、本日の1曲目をお聴きください。はい、私が歌っている Believe My Love です。どうぞお聴きください。
振り返ればそこにはいつも温かい眼差しが見守っていてくれていること気づけなかった。Believe, believe my love, believe, 愛しい人。自ら切り開いていくと時にはぶつかる壁乗り越えていくことが必要前に進むから Believe, believe my love, believe, 信じた道
お聞きになっていただきました Believe My Love でした。続きましては占いのコーナーです。3月23日から4月12日までの血液型別ハッピーフード占いです。 A 型のあなた、おにぎりです。 B 型のあなた、 フルーツサンドです。O 型のあなた、味噌ラーメンです。AB 型のあなた、カルボナーラです。ハッピーフードで開運してください。以上、三木ひかる子の血液型別ハッピーフード占いでした。
続きましては、番組からのお知らせです。番組へのご意見、ご要望などありましたら、メールで送ってください。メールアドレスを申し上げます。すべて小文字です。miki_hikaruko ミキ_hikaruko@yahoo.co.jp です。番組の中で採用されますと、私たちウエストハウス女子部のサイン付きフォトを差し上げます。劇団員募集のお知らせです。劇団ウエストハウスでは、一緒に活動してくれるメンバーを募集しています。18歳以上で自分の言動に責任を持てる人であれば、どなたでもご応募できます。ドラマ、映画、CM、ボイスドラマ、舞台、ライブ、ラジオ出演など、多岐にわたり活躍できます。オンラインでのお稽古や収録もありますので、遠方からも活動できます。全身とバストアップのお写真と、履歴書をメールにて送信してください。履歴書には、常識的に記入をお願いします。住所や年齢や名前などが抜け落ちている場合があります。連絡のつく電話番号と応募動機、芸歴のある方は、芸歴も履歴書に記入してください。皆様からのご応募をお待ちしております。ボイスドラマのお知らせです。ドイル君の野望、ドイル君の野望シーズン2は、トイプードルの男の子、ドイル君が大好きなママと過ごす日常を描いたほっこりとした作品です。海外からも人気のあるシリーズで、ドイル君の野望シーズン2は日本国内1位を記録しています。可愛いドイル君に癒されてください。
そして Believe My Love はジョイサウンドのカラオケでも、歌うことができます。ぜひ皆さん歌を覚えて、そして歌ってくださいね。ということで続きましては、はい、ときめく時間を聞くコーナーなので、では、のりちゃん、ときめく時間を教えてください。
はい、最近ちょっと大きな買い物をしまして。
お、何でしょう。
はい、iPhone 17 Pro Max を買ってしまいました。
すごいですね。
はい、結構ね、高かったんですけど、うん、私実はね、まだ iPhone 12 mini を使ってたんですよ。
ああ、なるほど。
はい。なんか手のひらサイズなので iPhone 12 mini が。で、ずっともうそれにこだわって機種変更しないできたんですけど、
うんうん、
もうね、容量が足りなくなっちゃって。
で、
アプリ消しても写真消してももうね、何も使えない状態になってしまって、
うんうん、
で、もう本当にアプリ最小限にしたんですよ。天気も消した、うん、Facebook も消したとかね、そんなんで、いろいろ消したんですけど、
うん、
もうどうしても使えないので、しょうことなしに買い替えてみたものの、
うん、
なんか、今度、大きすぎてね、どうかなって思ってたんですけど、まだね、使い方には慣れてないんですけど、
うん、
ケースをね、買い替えたん、ケースも一緒に買い替えることになるじゃないですか。
ええ、
ね、それがもうめちゃくちゃ可愛くてね、もう見るたびにときめくんですよね。
え、どんな感じなんですか？
これね、想像しただけで可愛いと思うんですけど、
うん、
オレンジ色の、クロコダイル。
あ、素敵。
めちゃくちゃ可愛いでしょ、
うん、
に、フレームが、ゴールドなんですよ。
うん、ああ、それはすごい、運気上がりそう。
めっちゃ可愛いでしょ、
うん、
でね、背のところに、カードとか入る、カード入れがついてるんだけど、これが、強力磁石でくっついてて、パカッと外してるんですよ。外すとすごいシンプルになるし、
うん、
で、落としても、大丈夫なように、ちゃんとフックもついてて、そう、もしね、この強力磁石だからめったと落ちないんだけども、何らかの拍子に落ちたとしても、落とさないようにフックがついてるという。
それはすごい可愛いですね。
すっごい可愛いんですよ。
うん、利便性もいいしね。
そう。ただ、なんか私ちょっと心配なのは、
うん、
銀行のカードとか、
うん、
そのキャスカード的なものを入れてる時期は大丈夫なのかっていうのが心配で。
あ、今私も同じことを考えてた。
あ、ですよね。うん、なので結局ね、時期は入れてなくて、カードは入れてなくて、
うん、
鏡と、カード型のね、鏡と、で、ちょっといざっていう時のお金と、まあ、2000円ぐらいね、
うん、
と、あと、好きなタレントさんのファンクラブの会員証を入れてます。
うん、のりちゃん、誰のファンクラブに入ってるの言っても大丈夫？
言ってもいいのこれ。
大丈夫ですよ。
あ、浅香ゆいちゃんの。
言ってましたもんね。公言されてますもんね。うん、
そう、ファンクラブに入ってます。
ファンクラブに入ると何か解放誌が届いたりとか。
あ、そうそうそうそう、解放誌が届くし、
うん、
で、ファンクラブのね、会員証がね、この間新しくなったんですよ。ゆいちゃんの写真入りのに。それと、うん、そう、なんか届くし、あと、ほら、ファンミーティングにも参加できるのでね。
ああ、そうね、ファンミーですよね。
ファンミーに参加したいがために、こう入ったんですよ。もう2年になりますね、ファンクラブ入って。
今まで人生の中で、じゃあ、うん、ファンクラブに入ったのって浅香唯さんだけですか？
いや、阪神タイガースが。
あ、阪神タイガースのファンなんだ。
そう、阪神タイガースのファンクラブにもう入ってました。
そうなんだ。
うん。浅香唯ちゃん最近なんですよね。ここ2年ぐらいなんだけど、タイガースは、まあ、長かったけど。昨今のちょっとタイガース流行りで、ちょっともう、最近ちょっと自分は離れてますね。
私は人生で初めてファンクラブに入ったのは中村雅俊さんで、
うん。
で、その次が上川隆也さんだった。
素敵な方ですよね。
そうですね。なんか、で、今は誰にも入ってないから、
うんうん、
今入ろうかなって検討してるのはあるけど、
うん、
なかなかまだちょっと入らないっていう感じで。
ああ、じゃあ入ったらまた教えてください。
もちろんです。
ね、入る前にはね、はい、検討中っていうことは、まだちょっと誰のファンクラブか言わない方がいいと思うんでね。
そうですね。
うん。
ああ、そっか。
シークレットで、
はい。はい。シークレットにさせてください。
はい。
私のですね、ときめく時間は、来月4月に、大阪の冊子に載せていただけるということで、
うん、
まあ、ちょっと、 なんだろう、別な仕事で、ちょっと知り合った方がですね、たまたま連載を持っていて、で、私のご紹介をしていただけるということで、
ま
あ、ありがたいなと思っていて、で、私、関西って全然ご縁がなかったんですよ。
うん。
だから、ちょっと関西にご縁持ちたいなと思ったりとかしてたので、ちょっと嬉しいかなと思って、で、それで今、なんか、ちょっとでもその乗ると思うと気持ちが嬉しいかなっていう、ときめくかなっていう感じですね。
どこでそれは手に入るんですか？関西の。
大阪ですって、大阪の結構幅広かったですね。
あちこちに。
東京で言うと 3K リビングみたいなのがあるじゃないですか。無料でもらえるフリーペーパー。
はいはい、はいはいはい、フリーペーパー。
うん。ああいう感じでなんかもらえるんですって。
ああ、駅とかに置いてるのかな？
駅とか、なんかそうなのかな、なんか、私がちょっとあんまり詳しくないからなんですけど、大阪。いくつか書いてあって、こういうところで皆さん読んでくれますよ、みたいなことは書いてありましたね。
ぜひ手に入れたいな。
ああ、嬉しいです。なんか、分かったらご連絡しますね。
はい、よろしくお願いします。
はい。なんか本当に、ね、大阪とか関西って、私、修学旅行と、あと、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンしか行ったことないんですよ。
全然来ないんですか？関西には。
関西の方は、ないですね。奈良と京都と大阪だけ。だから、どちらかっていうと、横浜だと、車で移動すると東北の方が近くなっちゃうんですよね。
ああ、なるほど、なるほど。
はいはい、だけど、大人になってくると、やっぱりこう、中学とかで京都、奈良とか行ったんですけど、
うん、
関西って歴史あるなと思って、もちろん東北もあるんですけど、
うん、
だけど関西歴史深いなと思って、
うんうん、
結構ちょっと関西に興味を持ち始めてきました。
まあ西日本ね、うん、関西のみならず九州の方もいろんなものがありますし。
そうなんですよ。で、九州はおばあちゃんがいるので、いたので、うん、
あとね、はい、中国地方もね。
そうそうそう、うん、で、中国地方だと修学旅行で行ってるんですよね。
修学旅行、中国地方、広島とか。
広島とか、萩津和の。だから、そっち側の方面に行ってて、
うんうん。
で、九州はおばあちゃんがいるから、結構九州はほとんど網羅してて、熊本も鹿児島も。
じゃあもう飛び越えて、あっちに行ってるって感じ。
そうそうそう。
うんうん、
で、あと行ってないのは北海道とか、青森とか、あとなんだろう、こう、いわゆる、ま、愛知とかも全部東海も行ってるんで、だからやっぱりこう、岐阜とか和歌山とか、そのあたりが行ってない感じですかね、島根とか。
和歌山ね、案外と、東京から行くのに、関空に飛べばめちゃくちゃ便利ですよ。
あ、そうなんですね。
うん。
そっか、
関空で近いんで、30分ぐらいかな、和歌山からね。
あ、それは便利。
うん。新幹線でね、帰るより全然和歌山帰るときは、
うんうん。
飛行機で。
そうだ。のりちゃん、和歌山だからね。
そう、和歌山出身なんですよ。
そうそうそう、そうか。なるほど。いいこと聞きました。
和歌山の、あれ、観光大使ですか？になりたいなと思ってるんだけど。
ああ、それ絶対叶うと思います。
そう、アピっていこう、和歌山。
アピっていくといいと思いますね。
はい。
はい。それではですね、お時間は間もなく18時30分になろうとしています。
はい。
はい。それではですね、皆様またですね、次回、第2月曜日にお会いしたいと思います。それでは、はい、皆さん、ごきげんよう。
ごきげんよう。